今朝のメッセージはヨハネの10章1節から11節、子供礼拝でも少しお話しましたけれども、イエス様が私は門ですというふうに言われた聖書の箇所ですね。通読ではイザヤ書になってますので、イザヤ書と交互にあと1回ぐらいイザヤ書からお話しするかなと思いますけれども、イザヤ書、その次はエレミアということで、その間にクリスマスも入りますので少しスケジュールが変わってしまいますけれども、それではヨハネの10章1節からお読みしたいと思います。誠に誠にあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。しかし他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。イエスはこの例えを彼らにお話になったが、彼らはイエスの話されたことが何のことかよくわからなかった。そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます、私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。盗人が来たのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。今日のテーマは門ということで、聖書の中で一番門という言葉はあれですね、言語ではとドアというふうにも訳される言葉ですね。一番最初に聖書の中で、門というか閉ざされてしまう道、門がありますけれども、それはもう創世記の3章のところですね。エデンの園の門が閉ざされてしまったというのがあります。なぜ閉ざされてしまったのか、まず私たち人間が、人間の先祖が神様に対して心を閉ざしてしまった、あるいは神様を締め出してしまった。それでその門は閉ざされてしまった。逆に悪魔に心を開いてしまった、悪魔を招き入れてしまった、その偽物の福音に従ってしまった、悪魔の嘘に従ってしまったということです。そして旧約聖書には神様がここにおられるという場所がありました。まず主の幕屋でしたね。移動式のものでしたけれども、それが固定式になって神殿でありましたけれども、その神殿の至聖所、神様がそこにおられるというところには閉ざされていた、それも閉ざされた門、その戸は閉ざされていたということですね。 そしてその神殿幕屋の形というのは、その閉ざされた状態というのは、神様と私たちの関係が私たちの罪によって壊れているんだということを表していました。新約聖書に入ってイエス様のお言葉は、驚くべき言葉であったわけですけれども、私が門です、門が来てくれたっていう、私たちはその門のところに行けないです、神様のもとに行けないけれども、だから神様の方から来てくださって、イエス様は私が門です、そして門を開く鍵を持って来てくださった。その鍵というのは何か、それは十字架です。十字架を持ってその門が開かれたということですね。イエス様は、私は、別の言い方で言うとこうなるのだと思いますね。何が閉ざされているの、道が閉ざされている、神様に行くそのアクセスという、ハリファクさんがアクセスって日本語でうまくどういうんだっていうふうに聞かれたのを覚えてますけれども、が、閉ざされてしまったということです。ですけれども、イエス様は、私が道であり真理であり命なのです、私を通してなければ誰一人父神のもとに来ることはありませんというふうに言われました。イエス様が十字架に疲れた時に何が起こったか、十字架の上で息を引き取れた時に、福音書が私たちに教えることは、神殿の幕、垂れ幕ですね、至聖所に入るのをこう閉ざしていたそのドア、ドアではないですね、垂れ幕ですね、上から下まで真っ二つに裂けた、開かれたというふうにあります。ですから、先ほどイエス様が門、私は門だと言って来てくださった、鍵を持って来てくださった、それが十字架であったというのはそういうことをですね、十字架によって門が開かれた。ヘブルの手紙にはこういう表現で説明されていますけども、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったんだ。イエス様がその道を開いてくださった、十字架上で裂かれたわけですけれども、命を捧げてくださったわけですけど、それによって開かれた道であるということです。ですから、ヘブルの手紙は私たちに、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。これまで近づくこともできなかった、当然入ることもできなかった、今はイエス様という門を通して入ることができますよということですね。イエス様のその例えの中で、門から入らないものは偽物だということと、盗人で強盗だ、そして門から入るものはその羊の牧者である、で門番も彼のことを通す、その門番って何なのかなっていう、そういう意味で門は何なのかなというふうに、でおそらくそれは神様の救いのご計画の中で神様が約束された言葉、旧約聖書にあります。それをその通りに来たんだよ、ですから偽物であれば約束とは違った形に、違った人になってしまうわけですけれども、ですからイエス様が、私が来たのは律法や預言者を破棄するためだと思ってはなりません、それを無視して新しいことをやろうとしているんではないですよ、神様が永遠から計画を立てられたこと、そしてそれは部分的に旧約聖書で私たちに、知らされてますから、それを、 満たすために、成就するために来たんですよというふうに言われました。ですからイエス様は神様の救いの計画、神様の目的を成し遂げるために来られたということですね。私たち人間の問題はその神様の目的を忘れてしまう、そして自分たちの目的をとすり替えてしまうという、そういう問題があると思います。そして私たち人間が神様の目的というものを忘れて自分たちの目的を追いかけて走り回っているとどうなるかというと、必ず衝突があります。ぶつかっちゃいます、他の人たちと。そしてここでイエス様がそのような状況で何が起こるか、どういう、またそういうことを教える、その背後にはエデンの園であったように悪魔の嘘というものが、惑わしというものがあるんだと思いますね。神様の目的に従わせようとしない、そういうものを、そういった誘惑を持って私たちを惑わす。ですから、そういう時にどうなるかというと、イエス様は、盗みや殺し、滅ぼす、そういうことになってしまいますよ。で、まさに戦争というのはどういうものかといったら、殺しであり、奪うことであり、盗むことであり、滅ぼすことだっていう、まさにそれ、戦争そのものがそういうものじゃないかというふうにも思いました。イスラエルは神の国として、神の民として、神の目的を本来与えられたんですね。ですけれども、イスラエルが自分の目的のために生きるのであるならば、神様の目的のためにイスラエルが生きているならば、今の戦争っていうのは起こるはずがないというふうに私はどうしても思ってしまうんですけれども、それがイスラエルという自分の国のためであるならば、もちろん今の戦争は正当化できるんだと思います。自分のイスラエルという国の目的のためにそれを妨げる他のものを滅ぼすという、で、戦争というのは大体そういうものだと思います。自分の国のために、自分の国のプライド、誇り、利益のためにそれを妨げるものを滅ぼす。ですから、聖書が注意していることは、神様の目的を見失ってはいけない。その先週ミッションという言葉を使いましたけれども、私たち一人一人クリスチャン、人間には使命というものが与えられている。それを他のものにすり替えてしまってはいけない。聖書の教える愛の対象というものは、まず神であり、そして次に隣人であるわけなんですけど、隣人を自分と同じように愛しなさい。その精神を持って戦争というのは起こせないと思います。ですからどっかでそれが他のものとすり替えられてしまっている。自分が一番である、自分の国が偉大にならなくてはならない、そして自分は隣人よりも良くならなくてはならない、偉くならなくてはならない、そういうような考えでは必ず問題が生じてしまいますね。隣人を愛するのではなくて隣人を敵にしてしまいます。そしてそうなってくると、何よりも大事なのは自分、自分の国になってしまいますから、それはもう神よりも大事になってしまい、偶像的な考え方、悪魔的な考え方になってしまうと思います。 それをもう見事に美しくこう他のストーリーを持ってきて正当化するんだと思いますけれども、日本も戦争していた時にはそうだったと思います。ですけれども、ですから偽の羊飼いに従ってしまうとそうなってしまう。日本の場合はその時は日本というその天皇がいて、天皇羊飼いですよね。そしてそのためにその人のために生きる命を捧げるっていう生き方、それが最も美しい生き方であるというふうに教えられていましたけれども、そうではなかったということを今になってみれば分かります。それを体験した人たちが口を揃えて言います。大抵の人は言います。偉い人でその戦争そのものの苦しみを味わわなかったような人はそれを懐かしがってまた戦争しようなんていう、そういうような方向に導くことができるかもしれないですけども、実際に苦労されたこの国に本土にいても、そして戦地にいても苦労された方は口を揃えて戦争ほど愚かなことはないというふうに私たちに訴えていますね。そのことも忘れてはいけないと思いますけれども、では本物の羊飼いと一緒の生きるっていうのはどういう生き方なのか、それも聖書は分かりやすく、イエス様はマタイの11章の私たちの大好きな言葉で、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。次のところは私たちはもう そこで満足してしまうようなところがありますけど、次のところが大事なところで、私はこの優しくへり下っているから、私たちの神様はへり下っている神様なんです。私たちが高ぶる理由はどこにもないはずなんですけど、悪魔は高ぶっていたんだと思いますね。自分に与えられたそのものでは満足しなかった、そういうようなことが新約聖書に書かれていますから、ですけれども人間の罪の根本的な原因は高ぶり、プライド、その辺にありますね。悪魔がまさにそういうものであるということですね。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。そしてもう一箇所、それと同じことを別の表現で言われているところがありますけれども、首輝きというものを別なものでイエス様は言われます。誰でも私についていきたいと思うなら、誰でもですよ、自分を捨てて日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。あ、分かった、ついてきます、ついてきます。でもイエス様が言われているのは、自分を捨てて日々自分の十字架を追ってついてきなさい。これは9章ですけれども、14章ではそうしなければ私の弟子になれませんというふうに、イエス様は言われてますね。ですから首輝きというのは自分を捨てることであり、十字架を追うことである。自分を捨てなければ神様に従うのは難しいと思いますね。自分の考えと神様の考えが合っているときはいいんですけれども、それが違うときに自分を捨てるということは、あ、神様の方が正しい、間違いないから私は神様に従います 神様を信頼しよう。自分の考えではなくて、自分の知恵ではなくて、それが自分を捨てるということだと思います。ですから、そんなに捨てるというのは、そんなことできるわけない。私たちはしょっちゅうやってると思います。毎日の中で、生活の中で、自分はこれ食べたいけれども、子供はこれ食べたいって言うから、じゃあ今日はこっちに、こう、あるいは自分はこの番組を見たいけれども、妻はこの番組を見たい、あ、じゃあこの妻の番組を、それは自分が死んでるってことだと思いますよ。捨てるということだと思いますよ。ですから、それを神様との生活の中でそうするということは、神様に合わせるんだということを、簡単に言えばそういうことじゃないかなというふうに思います。そしてイエス様は、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。豊かな命というのは、永遠に続く命を指していると思いますね。イエス様が私たちに与えようとしてくださっているのは、永遠の命である。そしてそれは豊かな命である。そしてこの例えの中でイエス様が言われたのは、羊は羊飼いの声を知ってるから従うっていうことです。ですから、羊飼いの一方的なものじゃないんですね。何か私たちのその首にロープをつけて、そして引っ張っていく、そういうイメージじゃないですね。羊は羊飼いの声を聞き分ける、そして知ってる。ですから、羊にも、しなくてはいけない部分があるという、一方的なものではなくて、お互いに信頼し合い、愛し合って、そして生きるのはクリスチャン生活であると思います。ですから、私たちもイエス様の声を知る、イエス様の声を、言葉を聞き分ける、そういうものでなくてはいけない、そういう羊でなくてはいけないというふうに、それを考えたときに、思わされたんですけれども、よく私たちは、あ、信じるだけでいいんです、信じるだけで救われます、そしてちょっと待てよ、じゃあ信じるだけの羊っていうのがいたらどうなんだろうな、大丈夫かな、のにあって、そして羊飼いが何か、この辺は危険なところだからついてくるんだよ、私を信じてついてくるんだよ、羊が、あ、信じるけれども、もう信じるだけで十分です、ついてきませんって言ったら、そういう羊は狼がその辺にいたら食べられちゃうでしょうね。ですから、信じるというのはもう信頼するということですから、従うということは、それは分離できないですよ。ですけれども、おそらくその歴史的な理由があって、その宗教改革の時に、一方ではその行いによって救われる、一方では信仰によって救われる、その辺のあたりからもう信仰だけっていうことで、そうするとその従わなくてもいいっていう、そこまでこう言ってしまった。ですから、振り子というのはこういうふうにいきますけれども、こっちから中心が真ん中だとすると、振り子のようにこう言ってしまった。ですけども、今はそういう戦い、議論というものをの時代ではないですから、もう少し冷静に、じゃあ聖書は信仰というのは何を言っているのか、信仰というのは決してその従順というもの、従うということと切り離すことはできないですね。私がよく まあ、少し、冗談っぽく考えてしまうんですけれども、手術室に入っていくときに偉いお医者さんが、そのオペレーションオペをやるお医者さんがこうやってこう、そう手袋パッとこう入れてもらってこう入ってきますよね。まあ、進学者 もうそんな感じでこう入っていって、そして、お医者さんも、無事、その問題のそのものを切り離すことができました、取り除くことができました、切り離すことのがいいですかね、今の例えだと。でその進学者もこうやって入っていって、そしてもう一生懸命こう時間を費やして、そして信仰と従順を無事切り離すことができました。それは話す必要はないんですよ、それを人間の理屈でというふうにこう思っちゃいましたけれども、皆さんには今の例えは何の意味もないかもしれないですけれども、そういうふうに思っちゃいますよね。で、まあ、今回は羊、ただ信じるっていう羊はいないと思います。ですから羊は私たちより賢い、信じるということは羊飼いの後についていくということだということだと思います。ですからローマ人への手紙にはその信仰の書でありますけれども、信仰の従順という言葉が最初の部分と最後のところに出てきますね。パウロはそのことを言ってるんですよって。ですから信仰と従順は切り離せません。羊は、羊飼いに信じて従うことによって祝福を受けます。そして危険から逃れることができる。そして主と一緒に豊かに永遠に生きることができますということだと思います。最後に、もう一つ門があります、ドアがあります。それは先ほど私たちは、創世記、聖書の一番最初の章にありましたけれども、見ましたけれども、今度最後に出てくるドア門というのは黙示録にあります。黙示録の3章で7つの教会に与えられた手紙の中で一番最後の教会、ラオデキアという教会がありますけれども、その教会が何をしてしまったかというと、教会ですからクリスチャンですよ、クリスチャンが何をしてしまったかというと、門を閉めてしまった、イエス様に対して閉めてしまった。ですから3章の20節と21節にこういう言葉があります。見よ、イエス様の言葉ですね、見よ私は戸の外に立って叩く、もう閉められちゃってますから、イエス様がラオデキアのドア門を戸を叩いている、外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、閉められている戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。そして次の言葉もすごいですね、約束、必ず黙示録のその7つの手紙の中に一番最後に約束が与えられているんですけど、この約束はそういう教会に対して、もう閉じてしまったイエス様に対して、私たちの教会はこんなに立派な大きな強い教会です、成長し続けてます、もう私たちの力で十分ですっていう教会だったんじゃないかなっていう、裕福であったということが書かれています。立派な、外から見ると立派な大きな大勢集まる教会じゃなかったのかなというふうに思います。そしてイエス様がそこで言われることは、そのように悔い改めて、そして門を開くならば、彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をしますよ、 勝利を得る者は私と共に私の座につかせようって言うんですよ。イエス様の座というのは王座ですよ。王座につかせてくれる、一緒に。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。イエス様と父なる神の関係と同じように私たちのことを王座にいいよって感じて、私のイメージでは膝の上なのかななんていうふうにも考えますけど、よくわかんないですけども、そういうそこまでこう親しい関係だと思いますよ。その聖書が言っているのはすごいことは書かれていると思いますよ。聖書にはイエス様と父なる神と同じようにっていうことですから、本当に、ですから先ほどヘブルの4章のところでもすごい言葉がありましたけれども、大胆に恵みの御座に近づくことができる、近づくことができることだってすごいです。その御座の上にイエス様が一緒に、じゃあ一緒に座ろうっていうふうに言ってくださるっていうのは、本当に私たちはそういうそのような愛を受けて、生きているんだ、生きることができるんだということを覚えたいと思います。それで私たち人間が、羊が羊らしく生きるためには羊飼いがもう不可欠ですね。私たち人間が人間らしく生きるためにはイエス様という門から入って、イエス様という王、旧約聖書では羊飼いというのは王様を指して言われるところを、そういう関係に例えて、おそらくダビデの関係じゃないかなと思いますけれども、ダビデは羊飼いであった。また、詩編の23編を読むならば、神様はもう完全に羊飼いというふうに、主は私の羊飼い、私は乏しいことがない、ですからそういう関係ですね。そしてその羊飼いに聞き従わなければならない、そして聞き従うというのも大きな特権だと思うんですけれども、イエス様は私たちが命を得、それを豊かに持つために、永遠にイエス様と一緒に生きるために来てくださったんだ。そして神はイエス様によって、イエス様を通して門を開いてくださっています。いつでも、そして誰でもという門、ドアです。それは開かれています。私たちを神様の心に受け入れて、私たちを神様の御座に座らせてくださる、そういう神様です。私たちもそういう神様に、ラオデキアのように戸を閉めてしまわないで、戸を開いて、そして心の門を開いて、神様を受け入れて入っていただいて、一緒に行きたいと思います。最後に今日はおまけがあります。皆さんは野球が好きかどうか分かんないんですけれども、私もそんなに野球で、興奮したことがなかったですけれども、大谷選手のその野球する姿を見て、かなり影響を受けたというか、楽しみでしたね。また今日も打ってくれるかななんていうことが楽しみでしたけれども、で大谷選手はこうヒットを打つんですけれども、特にこうチームが調子悪い時にヒットを打って、そして塁に出た時にこうやって見たことあります。それで何を言ってるか聞こえないんですよ。私は彼の口を見てたんですよ、一生懸命毎回。で大体かなり高い確率で彼が何を言ってるかっていうのが分かったような気がするんですけども、 まず最初に言う言葉は、あ、またそれが一番かっこいい、カモーンって、カモーン、続け、俺に続け、まあ俺に続けって彼は言わないと思うんですよ、やろう、レッツゴーっていう感じで、ですから多分カモーンっていうのは間違いなく、あの口の形を見るとそういうふうに言ってるようなんですよ。それで、あの、まあレッツゴーまでは分かんないですけども、それで、今朝の箇所でイエス様も私の門からカモンってこれがおまけでした。あの、まあそういうふうに思い出していただければ、カモンということは聞いた時に、あ、イエス様も門だ、カモンって言っておられるっていう。でイエス様はカモンっていう後に、一緒に行こう、そして一緒に生きよう、それがイエス様のカモンですね。励ましてくださっていると思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はイエス様が、私は門です、そして本物の羊飼いですと言われるところから学びました。門が来てくださった、そういう、あなたの愛を、恵みを受けている私たちです。感謝を持って、信頼を持って、それにふさわしく生きることができますように、招き入れてくださるあなたを私たちの生活に、心に招き入れて入っていただいて、そしてあなたと、日々あなたと一緒に生きる、またその幸い祝福を分かち合う、そういうものとしてくださいますように。今の世の中は本当に神様から離れてしまって、自分たちの目的を忘れてしまって、そして盗んだり殺したり滅ぼしたり、そういう世の中になってしまっていますけれども、どうぞあなたの憐れみによって、恵みによって、あなたと一緒に私たちも心から変えられ、そしてこの世の中が変えられるように、あなたと、あなたに仕えていきたいと思います。どうぞ助けてください。恵みを与えください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。